2015年が終わろうとしております。皆さんのこの2015年のレースはどんなレース、どんな道を走ってこられたでしょうか。ゴールを切ろうとしている今、多くの人たちが互いにどんな年でしたという会話がなされています。質問されたことはありませんけれども、誰かが私に、川原さん、あなたのこの一年は、一年を漢字一文字にではなくて、文字四文字に表すと、どんな一年だったですかと聞かれると、漢字一文字じゃなくて、文字四文字で表すと、どんな一年だったですかと聞かれると、私はこう答えます。ヘトヘト、クタクタ、ぐったり、ボロボロ、フラフラ、ヨレヨレ、ヘロヘロ、バテバテ。まあそういう状態ですね。一年の終わりは、私たちが持っているあらゆる力が底をつく頃ではないでしょうか。365日走ってきて、まだまだ余力はいっぱいある。大丈夫。まだまだいけます。余裕です。と答えられる人が一体いるでしょうか。一年のゴールの近くは、あらゆる力が、いわゆる底をつく時ではないでしょうか。底をつくというのは、使い果たす、すっからかになる、在庫がなくなるという意味であります。忍耐力も、気力も、努力も、もしかしたら、みんな底をついた状態を感じるのであります。かけがえのないし、大事な愛する人への愛さえも、愛の力さえも、底をつきそうになる状態を私たちは迎えるのであります。しかし、この走り終えようとしているこの一年間が、たとえどんな一年間であっても、私たちは決まりをつけなければなりません。決まりをつけて、一年を終了しなければなりません。つまり、清算であります。清算。決まりをつけること。過去を清算すること。というような言葉で使うわけであります。別に、シャレではないんですけど、生産式とですね、あ、本当にシャレですよね。生産を、重ねて、語ろうとしているわけであります。じゃあ何を生産すればいいか。これほどの撒き散らしたですね、ものをどうやって生産すればよいのかであります。それを考えるのに、松尾芭蕉さんの言葉を皆さんにご紹介いたします。なぜ美しいのか。なぜ美しいのかという題名です。松尾芭蕉がお弟子さんにこう聞くわけです。月のように美しいのはなぜだと思う。昨日満月でした。月のように美しいのはどうしてだと思う。お弟子さんが答えられません。すると芭蕉はこう言います。月は誰のものではない。どんな誰のものも金持ちも月を自分のままにすることはできない。みんなのものだから、だから月は美しいのだ。わかったか？わかりました。お弟子さんが答えると、本当にわかったか？じゃあ、雪のものが美しいのはなぜだ？と畳みかけて質問します。お弟子さんたちは、と言葉に詰まったときに芭蕉はこう答えたと言います。雪はすぐに消えるから美しい。一年中このままだったら誰も美しいとは感じないであろう。芭蕉はどんなものでもずっと残っているものは美しくないとおっしゃるわけです。いつまでも残っているものは汚くなっていく。 いつまでも残っているものといえば、何を皆さん心の中に思い浮かぶでしょうか。いつまで経っても残っているもの、それは恨みです。恨みは美しくない彼女であります。恨みは汚れます。汚れていますから、年内のうちに流さなければならないのであります。聖書の言葉。互いに親切にし、憐れみの心で接し、彼がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。年の終わりを迎えた私たちに神様がこうおっしゃっているのであります。神様があなたの罪を許してくださったように互いに許し合いなさいと。お互いの過ちを許し合うこと、これが一つの大切な聖餐であります。しかしこの誰かの過ちを許してあげるということは簡単にできる問題でないことを私たちは気づいているのであります。私たち大人はみんな子供たちの前にひざまずいて教え方、許し方を教えてくださいと尋ねる必要があります。難しさ、許しの難しさについてこう考えてみてください。ここに二つの山があります。大きな山と小さな山、二つの山があります。この二つの山に、この二つの山にそれぞれ透明を通しますとこうなります。オレンジ色は透明です。当然ご覧のように小さな山のトンネルは短くて多いんです。大きな山にトンネルを通すならば、当然トンネルは長くなるわけです。さあ考えてください。小さな山、小さな出来事、誰かに足を踏まれたようなことが起こると、それを許すことは簡単であります。時間はかかりません。トンネルは短い。しかし山は大きくなると、出来事が大きくなると、人から家を焼かれた、なんて言うのが大きくなると、その相手を許すまでのトンネルは長くなるようになります。お分かりいただけると思います。あのことをしてくださいよ。と、人が言うときには、あんな小さな山は、と言っているのであります。では私たち、絶対に許さない。あの言葉は私は払わなかった。イエスまで時間かかる。相当かかる。って言ってるのは、あなたが私に与えたのは大きな大きな山だった。と言ってるのであります。許すまでは苦しみを伴うのであります。許すというのは苦もなく何もなくできることではないのであります。苦しみというトンネルを通って、やっと外に出られるんであります。それが大きな出来事だったら、トンネルは時間もかかるし、苦しみも長くなっていく。それなら私たちは、不愉快にさせ、思いにさせた相手を許さなければならないと繰り返し聞きます。なぜ許さなければならないのかの理由はこの三つであります。一つ、とにかく前に進まなくちゃいけない。その言葉によって私たちは立ち止まっていられない。二つ目、自分の周囲を住みやすいところにするために、家に帰ってきたら誰かの悪口をずっと言ってたら、その家はやがて壊れます。そして憎しみ復讐の連鎖を断ち切るため、まあ、こういう理由がいつも挙げられるわけです。イエス様はが私たちに教えてくださった、これが主の祈りなんです。これ主の祈り、ね、私たちはこれをよく、この祈りを祈るわけです。ところがご承知の通りに、一夜だからずっと気持ちよく祈っている真ん中側に近づくと、あの赤い文字の 不滅を言い出していけない。我らに、私に罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ。誰かを許せない。憎らないと。このフレーズを祈ることはできるでしょうか。ですから、この赤いところは、口がもぐもぐってなって、ちっちゃい声で、って言って、次の我らの罪を許した前は、はっきり言います。そのまま、って言います。さて、こんな王様の話があります。左の王様が、隣の国の王様と食事をしたいと言って、王様を、隣の王様を食事に招待します。実は、これまでですね、二つの国は喧嘩してました。争ってました。仲が悪かったわけです。繰り返してた。で、左の王様が手紙を相手に出して、仲直りしよう。もう大変だから仲直りしよう。食事をしよう。で、自国に招いたわけです。ところが、相手の王様がやってきた。ところが、仲直りの食事に招いた王様が、左側が、そわそわそわそわ、前だから落ち着かないわけです。お城の、お抱えの牧師さんが、それに気づいて王様にこう言いました。王様、すぐに私と一緒に、アロン、主の祈りを、イエス様の祈りを祈りましょう。と誘います。すると王様が、今日は祈りたくない。この祈りを祈ると、私はあの敵を暗殺できなくなる。お分かりになりますか？この王様は食事に招いて毒殺しようと狙ってた。それを察して気づいた宮廷牧師がその計画を何とかやめさせるために一緒になってお祈りしようって言った。牧師は言った。おい、今のあなたに一番必要なのはこの今です。あなたのためにも、あなたの人生のためにも、この祈りが必要です。それが、この主の祈りの真ん中です。我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。年末、心から、この祈りを唱えたいのであります。ところが、人を許せなかった、恨みを続けた王様のお話です。ヘロデ王、ご存知ですね。クリスマス、イエス様がお生まれになった夜に、お生まれになった時にこのヘロデ王は、なんと赤ちゃんイエス様を殺そうとするわけです。2歳だと、イエス様がお生まれになったベツレヘムにいた2歳以下の男の子を一人残らず、殺しました。彼は、左の様です。気合いがあるとですね、全部殺してしまう。恐怖の数式。わかります?わかった人は、はい!手挙げてください。すごい。ね。何でも子供はすごい。わかります?恐怖の数式。わかりますね。はい。嫌なやつ、嫌なやつ、皆殺し。ん?ヘロデは、この数式で動いてたの。これは、そのヘロデ王の心の中にあったもの。高ぶりと妬みと嫉妬、ライバル心。そして、ありとあらゆる悪しき心が、そのヘロデの心を支配していた。しかし、ヘロデ的なものが 今、私たちの世界を、私たちの世の中を、私たちの心を支配しようとしている。このヘロデ的な憎しみ、恨みが、とかくすると私たちの心も支配してしまう。今年、全世界を震撼させたのがこのイスラム国であります。このイスラム国に捕まっていた捕虜がですね、見えてきて、後に解放されてですね、次のように語っているようであります。よーくお聞きください。ですか？今、彼が言うんです。イスラム国が成したことに対して、西洋諸国が報復、正義の反撃を唱えて、ロケット打ち込んでる。この空爆こそ、彼らイスラム国にとって一番の実は狙い目なんだ。世界中はこのように報復仕返しを繰り返していることこそ、彼らが狙っている、考えしていることなんだ。イスラム国は常に国と国との間に分裂の裂け目を作ってそこを狙ってきている。では、このイスラム国が一番空爆を恐れているものがある。何だと思いますか？そんな容赦もしないですね、冷酷なイスラム国が実は恐れているものが一つある。元捕虜はこう言うんです。それは、世界の連帯と寛容の姿や行動を見ることであるって。例えば、初期の頃、ドイツの国民が、ドイツ国家がですね、シリア難民をあんな風に受け入れたわけです。温かく受け入れたんです。これこそ、彼らイスラム国が見たくない光景、姿だと元捕虜は語っているそうです。どうですか？サタン悪魔は同じことを言いたがっている。人と人との間の争いごと、恨みごと、憎まれること、口を聞かないこと、家庭において、私たちの世の中において、サタンが喜ばない光景を私たちは作っていく必要があるのであります。神様おっしゃってる。私たちの主なる神を、あなた以外の支配者が我らを支配しようとしている。しかし私たちはあなたの御名だけを唱えます。俳句をなさる方がいらっしゃると思いますけどですね。俳句なかなか難しい。俳句の先生に、俳句の生徒がですね、こう言います。先生、何ですか？俳句って上達しないですね、なかなか。って、謙遜を込めて言ったつもりなんでしょうけれども、この先生が強烈な言葉を言います。俳句って上達しないですね、難しいですね。先生は言います。あなたの場合はむしろ後退してる。すっごい先生ですよね。強烈です。すごい先生だと思います。つまり先生が言いたいのは、前進しないことは、成長してないことは、それは後退してるんだって。後ろに下がってるんだって。前に進まない人は後退してるんだって。私ですね、クリスマス。孫にですね、三輪車を送った。ね。でね、左側の何て言いましたっけ、私。何でしたっけ、これ。左側は。え？誰もわかんない。誰か、なんて、木馬、そうそうそう、木馬。皆さんはどっち送ります？木馬。 三人者。ある牧師さんがですね、私は木馬が大嫌いだって言ったんです。ね。もうこの先生はすごい先生でこう言ったんですね。ね。これはまるでクリスチャンの名字をどのようにお宝にしていて、少しの前にして、前に前進していないのと似てない。ああ、言った、言った。言ったですよね。ね。木馬は、動揺しているだけで、動いているだけで、一歩も進んだことしない。もう、かかと立ち止まる。抜きたくないっていう。それは、そうだから木馬は大嫌いだって言ったの。気ですか？短い言葉。一瞬だけ幸せになりたいなら、復讐しなさい。大きな声で叫んで、飛び出なさい。永遠に幸せになりたいなら、わかりますよね。許しなさいって。どっちの幸せを望んで生きてるんですか？一生だけの気持ちをさ。じゃあどうやったら許せるか。じゃあどうすれば、このモヤモヤしている人への恨み、許せないこの感情を解決すればいいのか。一瞬ですよ。解決する方法が。それは、この言葉を読む。イエス様が十字架におかかりになった時に、イエスは十字架上でこの言葉をおっしゃった。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。自分の胸を突き刺そうとしている兵隊に向かって言われた。日本人の八木重吉はこう言った。貼り付けにされたイエスの絵の前では、貼り付けにされたイエス様の絵の前では、とても人の憎いなりできない。私昔にいた教会ですね、理事会でね、頭に来たんです。もう頭に来たんです。もうね、もう大変だったんです。で、これを思い出したんです。でですね、理事会の途中で、ちょっと待ってください。ちょっと忘れ物があるって、自分の部屋に戻ってですね、イエス様の十字架の絵を見てですね、あの人のためにも、イエス様は亡くなってくださったんだ。いや、本当に。って言ってですね、何食わぬか、あの顔でですね、理事会に戻ったことがある。そうしなければ、私の彼女は、どうさせそうだったんです。貼り付けにされたイエス様の絵の前で、ずっとその人を恨み続けることができるかって。ん？私たちは思ってる。私があの人から受けた屈辱は大きな山だった。まだ許すには時間がかかるって。でも考えてください。私たちクリスチャンならわかるけども、この世界の中で一番長く、一番苦しい、一番深いトンネルをくぐった方は誰ですか？それはイエス・キリスト。イエス様は私たちのすべての罪を許すために、あの十字架で世界で一番苦しい山を越えてくださった。この山とあなたの恨みを横に並べて見ることが大事。私たちの罪を清算しなくちゃいけない。それはイエス様の中にあるわけです。ですから上から3つ言いましたね。でもこれじゃ聞かないときあるんで。で、何番目は、私たちの暴走する怒りを、憎しみを止める力がある。私も神様からたくさんの罪を許していただいた。ここに皆さんは我々を持ってくれ、持ってくることできますか？そして私たちには責任がある。私たちにはやるべきことは、一人一人がこれを出さなくちゃいけない。皆さんの許し方で、神様がどんなお方かを皆さんに証明していかなくちゃいけない。 それが私たちの使命であるわけです。最後に、ある牧師さんが、あ、違う、ある信徒の方が、牧師さんに質問します。先生、質問です。私思うんですけども、イエス様のお弟子さんに、ユダ、裏切り者のユダって言いましたよね。あ、言いましたね。イエス様はどうしてあのお弟子さんを、あの者を、その、弟子に加えられたんですか？どうしてですか？裏切る人はなぜ、イエス様とのあのお方が裏切るって分からなかったんですか？見分けなかったんですか？どうしてあんな人の裏切るような卑怯な人間を仲間に加えられたんですか？見破れなかったんですか？って質問した。すると、この牧師さん、答え方がすごい。こう言った。そうですね。でも、それよりも、そのことよりも、私のようなものが、どうしてクリスチャンにしていただいたのか、神様は、どうして私を選ばれたのかって、自分で自分を自問した方が、その問題、分かってくるかもしれませんね。どうですか？なんでこの人が？って言ってるけども。でも私たちを、神様は全部ご存知で、私たちをこうして迎え入れてくださって、癒しの杯とパンを用意してくださってる。さあ、いろんなことがあって、いろんな怒りを撒き散らしたかわかる。でも、私たちは、今日、本当の心から、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許してください、ってお祈りしたいと思います。最後に、無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストにあって、あなた方を許してくださったように、許し合いなさい。